鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
いや、小林さん、先週の日曜日早朝からね、もう本当胸が震えるようなレース見ることができましたね。
はい、
まずはアメリカ三冠の初戦ケンタッキーダービーの話題からお伝えいたしましょう。
今年は日本から帝王パスワードとフォーエバーヤングの2頭が出走しました。帝王パスワードは13番人気で5着、そしてフォーエバーヤングは2番人気で勝ったミスティックダン、2着のシエラレオーネから花々の差、惜しい3着でした。
いや、本当に手に汗握りましたね、
はい、
惜しかったですね。そして悔しかったですね。ちょっとですね、一言、やっぱりスタート直後に右隣のね、トラックファントムにちょっと左に塞がりましたでしょう。あれがもう悔しくって仕方がないのですが、
はい、
でも最後の直線ね、まあ、立て直して4コーナーからこうどんどん進出してきて、馬体がぶつかり合いながら馬も坂井騎手もよく頑張りましたよね。あの強靭な精神力、頑張りに胸が熱くなりました。惜しかったし悔しいですけれども、それを凌駕する感動がありました。
はい、
日本馬の初挑戦から30年目、150回のケンタッキーダービーの歴史に残る激戦、その一頭が日本馬、そして5着も日本馬、誇りに思います。
その日本馬2頭は G2 アリシーバステークスに出走して2着だった帝王サンドニとともに8日に帰国しました。
はい、帝王サンドニもよく頑張りましたよね。勝った馬はとても強い馬だそうで、やはりそこでもまた日本の馬は強いっていう印象もね、アメリカの方たちに残すことができたのではないでしょうか。まあ、無事に帰国ということで本当に良かったです。次が海外か国内か分かりませんが、次走も大いに期待したいですね。
はい、
この後は先週に続き POG 大魔王丹下秀夫さんの先取り2歳馬情報をお送りいたします。どうぞお楽しみに。
よしこさんと際田アナウンサーの進行でお楽しみいただきます。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 POG 大魔王丹下秀夫さんの先取り2歳馬情報ということで、来年2025年のクラシックに向けて POG 大魔王丹下秀夫さんに2歳馬情報をお伺いしていきます。
先週は今年の2歳馬の傾向、そして注目の種牡馬などについて伺いましたが、
はい、
今週はいよいよ具体的に馬名を挙げて注目の2歳馬を紹介していただきましょう。
そうですね、皆さんメモのご用意を、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ではご紹介いたしましょう。 POG 大魔王丹下秀夫さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
ね、先週に引き続き、はい、よろしくお願いいたします。では早速丹下さんに注目の2歳馬をご紹介していただきます。まずは2歳が最終世代、今年は大感謝祭になるというドゥラメンテ3区、推奨馬教えてください。
はい、トップバッターどうしましょうかね。
まずボア、セレクトでね、見てうわーってやっぱなって、もう本当もう自分のこの今年の中馬の中では一番いいんじゃないかという、あの母シャンパンエニワン、
はい、
すいません、おじさんはね、お母さんの名前で馬名を覚えられないので言いますけど、あの、まあ、シャンパンエニワンというのはね、まあ、北米重賞を勝ってますけど、入着がとにかくものすごく多いんですよね。窮屈なところはどこもないし、もう サイズ的にもしなやかですし、何が悪いところがほとんどないデュラメンティサンク。
へー、火の打ちどころがないんですね。
そうですね、
はい。
そして牝馬はね、サロミナ、
はい、
お兄さんお姉さんサリウスとかね演じたと思うんですけど、
はい、サリエラとかね、
うん、どれもこれもそれはそれぞれ良かったですよ、うん、だけど、ね、今年のはねもう本当デュラメンテがそのまま乗り移ったんじゃないかというようなこうシルエットとか骨格とか、まあ牝馬ですけどね、いやこのサロミナのケットでこんなの見たことないよっていうザ・ル・ドゥラメンテ牝馬。
へー、丹下さんがそこまでおっしゃるっていうのは、うん、もうまさにザ・ドゥラメンテだと。
はい、
はい、
他にもね、母親名だけなりますけどね、コールバック GT パワーの去年なんか推奨したと思うんですけどね、その下から、ジリエット・シアトル、
うんうん、
ドナ・ブリーニ、
はい、
マス・ゴフ、
はい、
マルケッサ、
はい、
フォトゴールポジティブマインド、いっぱいいますね。このくらいしとかなきゃいけないね。
ドナブリーニは牝馬が出て、
はい、
ね、
え、
すごい可愛らしい、
はい、久しぶりにあのスピードマイル走るよって感じのね、キレのあるドナブリーニが出たと思います。
はい、うん、まあ、ドラメンテ以上に活躍が期待されるのがエピファネイア3区ということでしたが、
はい、まず第1番がエピファネイアプリモシーンですかね。お母さんね、重賞マイラー、はい、もう馬っぷりっていうか、なかなかこうキレのあるとてもいいマイラーだったんですけどね、息子はね、なんかお母さんの体をやっぱ 1.5 倍ぐらい膨らました感じでなんか体がね、もう募集カタログを見た時からもうすごくこう厚みがあって、強そうで
重厚な感じですか。
でどんくらい大きくなるんだろうと思ったら、いや意外に480ぐらいですよっていうから、うーん、あーそんなにバランスがいい馬なんだ、まあ、あの動きなんかはもう絶品ですからね、これはまず推奨します。
はい、
あとはセレクトで見てうわー綺麗だなと思ったエフィアネイはカジノブギですかね、
はい、
あの漆黒の感じの、はい、こう、まあ、ちょっとこう快速系でもある、まあ、マイラー系でもあるね、シルエットしまして、お兄さんジャスティンカフェ、
はい、
これまあエフソムカップとか買ってますけどね、
はい、
これよりももっとこうギューッとこうなんか体も走る足も瞬発力系にした感じのね、とてもなんか見栄えのいい、ピアネギアの子だと思います。
はい、
まあ、ビートマッチ、うん、マリアライトも今年は420ぐらいしかないけど、それでもまあしっかりしてると思います。
あ、そうですか、
はい、あと新しいところではイリデッサかな、
はい、
ブリーダーズカップフィリーズアントメアターハフとか買ってる馬ですね、あとはノームコア、感触がなんかお母さんそっくりの感じの白いエビハネイよね。ミッキークイーンもそうですね、お母さんに似た感じの体してたかな。あとはデアリングエッジ、ダリングタクトを思い出してほしいですね、
はい、
であとはインヘリットデールとか、これだけでも本当全部超A級だと思いますよ、
ね、すごい名前が出てきました
もん ね、 うん、そうですね。先週はあのエピファネイア、それからドゥラメンテに続くのが、まあ、キタサンブラックという話でしたけれども、
はい、まずはインクルードベティかな、これもセレクトセールですけど、お母さんマザウスステークス、これやっぱアメリカの牝馬 G1 でもかなりこう格の高い、はい、まあ、G1 ですしね、まあ、キタサンブラックにしてはちょっとこうまだ厚みがあるなって感じもありました。重厚な感じもありますし、そしてそんな無駄肉もないし、意外と仕上がり早いみたいですよ、これ、びっくりしますけどね。あとはお母さんアイムオールレディセクシー、
はい、
かっこいい馬だった。
へ
おかげの
へ、
セクシード満点、
う
ん、まあもちろんあの、あの繁殖牝馬としての実績もね、相当ありますしね。
お母さん北米で10勝してるんですね。
ですよ、うん、であとは牝馬ではね、ラットルチェンドっていうのはちょっとため息が出るような感じの、イクイノックスを牝馬にしたような、ちょっとこう毛色は違うんですけどね、
はい、
まあ秋に下ろすらしいんですけどね、それなりにお菓子なんかも対応できるかもしれないし、
はい、
まあ夢を語れば、うん、ダービー挑戦してたりして
牝馬だけどダービー狙えるような女版イクイノックス、 バトルチェンドです。
ちょっと大げさすぎますね。
いやでもそれぐらい期待ね、うん、できそうな馬っていうのは、うん、ぜひこうずっとこう見守っていきたいですよね、はい、ブリックス&モルタルはいかがですか。
こちら社内ファームを中心にね、世代2代目としてね、うん、ものすごく構成かけてきてるんですよね。ブルックデイルっていうお母さんから、はい、これセレクトで、成功するとしたらこんな馬だろう、もうお父さんそっくりの、ちょっとサンデーサイレンスっぽいような感じの馬がね、やっとできたなと思って。
あ、そうなんです
ね。お値段もお高いですよこれ、
はい、よく超えてますね。
うわーって思って、
ね、オーナーもオーナーですからね。
あ、そうですね、
はい、あ、金コーナーですね、
はい、品系も社内ファームの根幹となる一頭ですから、これはなんかね、いろいろ納得がいく感じですよね。
そして、新種ババの中で真っ先に先週名前が挙がりましたのがサートルナーリアでしたよね、
はい、
期待馬をご紹介していただきたいのですが、まあ、早めの2頭の名前も出そうで、うん、
先週ね、
ちょっと皆さん待っていただいて、はい、含めてご紹介していただきたいと思いますが、
これはね、サートルナーリアね、やっぱドゥラメンテピハネイアに目をつぶってでもこっちの方がいいんじゃないかなと思ったのは、セレクトで衝撃を受けたのが、うん、母ラルケットですね、
はい、
お兄さんはステレビオ、ね、あの重賞マイルボコボコ勝ってますよね、しかしこうサートルナーリアを配してなんかボリュームとかスケールとか、いろんな面でなんかステルビオよはるかに上だなって。サートルナーリアの子を、あ、この子が出てなんか、本当に初年度から、存在のね証明になるんじゃないかなと思う馬でした。
はあ、オスですよ。
うん、
ね、ね、ここにもあのお兄さんの2倍を期待って書いてあります、ね。しっかりね、
これ。あ、それすみません、私ちょっと宣伝しすぎですかね。
でもそれぐらい期待がね、できるということで、はい、ジェゼロという名前がついてるようです。
あとはね、そうですね、まあ、有名どころではハープスターかな。本当ハープスターにちょっと似た感じのサートルナーリアさん、切れ上がったマイラーって感じですかね。あとはミカリーニョ、
はい、
シユーマなんか今年久しぶりに当たりかな、
はいはい、
で新しいところではラサルダン、あとジェラシーが良かったかな。まあサートルナーリア先週も言ったと思うんですけどね、ほとんどなんか体型にとかね、バランスに狂いがない子が多いんで、本当マイルを起点にどんどん走っていきそうなんですけどね、毛色とか違ってもほとんどなんか平均点以上の子が多いかなと思います。ただあまり小さいのはよろしくないかなとは思います。
じゃあ大体どれくらいあればいいですか。
400品場でしたら410、遅なら470ぐらい、
はい、
これがちょうどいいサイズだと思います。
はい、で先週はあの早くからデビューできそうなサートルナーリア、うん、2頭いるとおっしゃったのですが教えてください。
まずもう井の一番に挙げたラルケットね、
はい、
なんかもう1ヶ月ぐらい前からあのリート当選入っちゃって、ゲート試験を受けて半路で時計出たんですよ、どっか行くの帰るのかな放牧行くのかなと思ったらそのまま在休で、先週の水曜日や木曜日に半路52秒38になって出てて、これ2歳馬の時計じゃないですよね。
そうですね、
相当仕上がりがいいみたいですね、あとはね、関東では母イストワールファルムシカト厩舎かな、
はい、
これがね、まあちょっと足がこう短めな感じで、なのでマイラーかなー、まあ仕上がり早なんだろうなと思ったら、本当こちらもゲート試験受けてそのまま、
はい、
在休して、
はい、
東京なんか1週目か2週目、
でも来月見られるって感じ、
と思いますね、
はい、
もうサートルナーリアのこの2頭はデビュー時期から言っても期待度から言っても、
はい、
絶好のなんかお手本っていうか、
それから、まあ、ダイワメジャーの後継馬アドマイアマーズ、それからダートを中心に活躍が期待されるナダル、ルヴァンスレーブの名前も上がりましたけれども、
はい、
3頭のこの期待の産駒というのはまずアドマイヤマーズから伺いましょうか。
これはね、はい、あのボロンナワルツとトレジャリング、この2頭が、まあ、お父さんそっくり、みんなでもアドマイヤマーズは距離持たないと思いますよあんまりね、2000m までがいっぱいかなと思いますけど、とてもこうこちらも本当お父さんそっくりの子が出てて、なおかつお父さんのダイヤメジャーよりも僕はキレがあるかなと思います。気象もそんなにとんがってません。 フィエールマン、うん、これはやっぱ、はい、シャンブルドットコロナシオン、トレジャーステイト、このうち2頭は手塚厩舎に入ってるから、フィエールマンもね意外となんかすごい奥手なんじゃないかなと思ったら案外仕上がってるな、馬鹿もまあまああるな、もう夏ってことはないだろうけど秋デビューは何ともいると思いますよ。
あ、そうですか、
うん、あとはね、ダートだったらやっぱり、ナダルかな、
はい、
ハウナニ、クアンタムミス、ボールドアテンプト、うん、でもう一頭はやっぱルヴァンスレーブ、
はい、
これやっぱあのこれもねダートだけどお父さんダート型なんだけどお父さんそっくりで、うん、カラフルデイズ、レネットグループ、ソロダンサ ー、 あーこれ、まあ、ルヴァンスはちょっと芝も走らせたくなれるような体型してるんですよね。
あ、そうなんですね。
だからみんな走らしちゃったりして、ま、でも、ま、負けてもすぐダートで勝てるけど、ね、そんな感じだと思いますかね。
はい、
うん、まあ、あと、まあ、ポツリポツリですけどね、名前を挙げるとしたらシルバーステート、パレスルーマー、ミッキーアイル、白インジャー、
はい、
スワーブリチャード、ザ・クイーン、
はい、
ハービンジャー、ウーマンズハート、バゴ、ノチェブランカ、
バゴ、はい、
ちょっとマニアっぽいかな。
いやでもいいですよ、お好きな方もね。
ダートだったらヘニー・ヒューズ、ブルークランプ、うん、これは、アーバンシックの弟かな。ダートは全部この人にお願いしようかな
この人に
思います。
はい、あ、たくさん挙げていただいてありがとうございました。
では最後に1年以上まだ時間がありますけれどもね、今年も現時点のお二人のクラシック候補馬を、ボバそれから牝馬一頭ずつ挙げていただきましょう。ではまずは丹下さんからお願いいたします。
はい、もう先ほどから何度も出てますけど、サートルナーリア、母ラルケット、馬名はジェゼロですね。
はい、
これはもう去年全然ダメだったからいきなり第1週目から勝負だって、
じゃあ谷さんの巻き返しは今年は、
はい、そういうことは聞きたくないな勝負玉を投げていきたいと思います、そして
牝
馬はキタサンブラック、ラットルチェンド、
はい、
これもう惚れちゃった、も
う女バイクイノックスですね。
はい、
はい、
オックスだけは勝ってほしいなダービーでもいいけどね、
クラシック候補ですね、
はいはい、さあ続いて吉子さんのクラシック候補馬もお願いいたしましょう。
は
い、
オスボバの方はやはり、ドゥラメンテの最後の産駒、最後の世代ということなので、ドゥラメンテから選びました。やはり母父も、日本の馬がいいなと思って、日本で生まれた馬がいいなと思って、マスクオフ、母マスクオフ、父ドゥラメンテですね。その母の父がディープインパクト、
そうですね、
ということで選びました、うんうん、そして牝馬の方はグリーンチャンネルでずっと北の大地という番組で出産からずっと取材させていただきましたレセディラローナの初子がいよいよ2歳になりまして、うん、デビューを迎える年となりました、うん、お父さんはルヴァンスレーブです。元気にすくすく育ちまして、うん、怪我もなく、
はい、
一回も休んだこともなく順調に来ているということですので、はい、おてんばちゃんのようなんですが牝馬はこの馬にしたいと思います。
丹下さんはボバがジェゼロ、サートルナーリア、ラルケット、それから牝馬の方はキタサンブラック、ラットルチェンダという血統です。よしこさんはドゥラメンテ、マスクオフ、こちらは男馬ですけれどもね、そして牝馬の方はルヴァンスレーブ、レセディラローナという馬になりました。
はい、
はい、
先週今週の丹下さんのお話をぜひ POG でね生かしていただきたいと思います。丹下さん2回にわたりお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
以上 POG 大魔王丹下秀夫さんの先取り2歳馬情報をお届けいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
展望の前に先週の NHK マイルカップ、
はい、
よしこさんが生まれん3等ボックスで的中されました。
わー、ありがとうございます。360円生まれんギリギリセーフみたいな感じでちょっとボンドガールがね振り受けて回数したけどね、はい、でもよかったです。
今週は土曜日に東京で京王杯スプリングカップ、京都で京都ハイジャンプ、日曜日に東京でビクトリアマイルが行われます、はい、では日曜日に東京で行われる G1 ビクトリアマイルを展望していきましょう、
はい、
今日10日金曜日、 正午の東京の天候は晴れ、芝ダートともに寮の発表でした。そして当日12日日曜日、東京は晴れのち曇りという予報で、雨の心配はなさそうですね。
よかったです。
さあ、ビクトリアマイル、
はい、
どんな見解になりましたでしょうか。
はい、もうビクトリアマイルにふさわしくですね、東京競馬場のバラ園ローズガーデン、本当にもうバラが綺麗ですから、お越しになった方はそちらにも足を伸ばしていただきたいと思いますけれども、私はですね、はい、やはりナミュールです。もうちょっと強さがね、男馬たちと戦っても前走のドバイターフでも本当わずかの差でしたしね、ここもぜひその強さ見せてほしいと思っています。ナミュール本命で、そして3頭馬連で流したいと思います。ウンブライル、マスクトディーバ、モリアーナ、そしてワイドでナミュールからフィアスプライド、サウンドビバーチェ、テンハッピーローズにワイドで3点いきたいと思います。
はい、
小林さんいかがですか。
私はやはり先週のレースを見てますと、川田騎手は頼りになるなということで、ウンブライルから、
はい、
狙ってみたいと思います。
はい、確かに頼りになりますね。はい、
さあ続いて土曜日に同じく東京で行われる G2 京王杯スプリングカップの展望を行います。
はい、
このレースの勝ち馬には G1 安田記念の優先出走権が与えられます。土曜日11日の東京は晴れという予報です。さあ、こちらはよしこさん、どんな見解になりましたでしょうか。
私は1点にしましたね。
はい、
1番東進マカオ、4番レッドモンレーブ、この馬連1点とワイド1点です。はい、以上です。小林さんは。
はい、私も東進マカオ、
はい、
やはりここが全力だと思うわけですね。
ここが全力です。
1600m はね、ちょっとね。はい、さあそれでは皆さんからいただきました予想メールご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ウルフスペシャルさんです。ビクトリアマイルはウンブライル、 NHK マイルカップ2着、1400メートルでの実績もあり、オーナー含め去年の覇者ソングラインにそっくり、鞍上も川田優雅騎手、虎に翼ですとあります。
わあ、なるほどね。
はい、東京大王ウォッカさん、先週のケンタッキーダービーのフォーエバーヤングの3着、帝王パスワードの5着に、うん、今度こそチャーチルダウンズで日本馬の勝利が見たいですとあります。
はい、きっと近いですよ。
ビクトリアマイルはナミュールに注目しています。人生と競馬はハランダさんです。ビクトリアマイルはナミュール、東京のマイルは間違いなくベストの条件、初の G1 をプレゼントしてくれた藤岡光太騎手に捧げるタイトルダッシュに期待しますと。
はい、多くのファンの方がね、こういうお気持ちでいらっしゃるでしょうね。
村山オリンピック2024さんです。6日の名古屋グランプリで今年初万馬券をゲットしました。
おめでとうございます。
よしこさんと万歳したいそうです。
しましょう、万歳。
ビクトリアマイル秋華賞2着、マスクトディーバ対ナミュールに注目とあります。
はい、
オーサムエアプレインさんは、先週のケンタッキーダービーフォーエバーヤングは3着と惜しい結果でしたが、一番強い競馬でしたね。ゴール前は興奮しました。坂井騎手ともどもこれからの活躍にも期待したいと思います。ビクトリアマイルの本命はナミュールですということです。他にもたくさんいただいたんですが、はい、時間の都合でここまでとさせていただきます。
はい、どうも皆様たくさんのメールを予想を今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてご紹介できず本当に申し訳ございません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表されました出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、どうぞよろしくお願いします。来週は G1 オークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、新潟3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の東京 G1 ビクトリアマイルの1つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアムウォッカカップです。ウォッカは7馬身差でしたね。
圧勝でしたね。
懐かしいですね。
JRA ウルトラプレミアム対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。それではビクトリアマイルを含む週末の競馬、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。